先生と考える時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送でお送りをいたします。皆様最後までお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、9月14日の火曜日、午後3時半を回ったところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。8月はですね、第5週がございましたので、MC 勢ぞろいで、2週間前でですね、放送の方を、聞いていただいたかと思いますけども、正直前回ですね、まあ私、第2回目の生放送から、いつもね、4週4週で、生放送をやってるんですけれども、まあ今回ちょっと5週間ということでね、まあ1週間空いたということでね、ちょっとまあ久しぶり感がね、まああるなという感じが、するんですけども、前回ですね、8月の11日の火曜日、10日の火曜日ですかね、オリンピックの閉会式の後という放送で、ちょうどね、これまだ暑くてね、ちょうどお盆休みが入ったあたりから、10日以上ね、雨が続いたということもありましたけども、ちょうどその前だったかと思います。その時にね、もう、ね、真夏の時期であったんですけども、今日ね、天気ちょっとね、雨模様ということでね、ちょっとぐずついた天気ということになっておりますけれども、すっかりこの1ヶ月の間にね、秋めいたなという感じがいたします。最高気温もね、天気予報によると22度とか23度ということですので、ちょっとね、半袖では寒くなってきたかなという感じがいたしますので、ちょっと上着もね、着てきたんですけども、それでもね、汗をかかないということなので、やはり気温がそんだけ上がっていないということかなと思います。またね、これからどうでしょう。行楽シーズンがね、また10月になって、ね、奈良も、ね、やってくるかと思います。コロナのね、感染状況、9月になってね、このどうでしょう、1週間ぐらい、ね、奈良県のね、統計とかを見てると、ようやく下がってきたのかなという感じがいたしますので、まだね、全国的にはね、緊急事態宣言がね、出ているところ非常に多いんですけれども、もうちょっとね、もう辛抱辛抱で、もう1年以上になるんで、なかなか皆さん我慢できなくなってるのかなという感じもいたしますけれども、もうね、収まってもうちょっとね、日常生活近づけていけたらいいなという感じ、思うところでございます。ワクチン接種もね、高齢者の方を中心にね、だいぶ進んできているようにね、報道されてますので、もうね、あと1、2ヶ月もすればね、もう希望者にはね、全員打ち終わるのではないかと、言われているぐらいですので、早くこちらもね、進んでいったらいいなと思うところでございます。はい。本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールですね、784@narafm.jp 784@narafm.jp、またドット FM ホームページで、ね、お便りメールフォームこちらでも受付をしております。なおファックスの方 074220-784 でこちらまでお願いをいたします。はい、9月ですね。何をお話ししようかなということで、ちょっと考えていたんですけれども、最近ネットの記事とかでもですね、時々ね、ネット雑誌等でもね、ちょっとの記事がね、そろそろボツボツ出てきているなと思うんですけれども、贈与税の話でですね、従来のね、1年間110万円までなら贈与しても非課税だよっていうのがね、なくなるのではないかと言われ出している、そういう記事がね、時々、報道等を見てもね、散見されるんですが、これってどうなのというところでね、そのお話から今日は始めていきたいなと思います。はい、これそもそも、なぜこういう話が上がったのかということなんですけども、毎年ね、12月にですね、これ与党の方で、税制改正大綱、要は新年度の、ね、税制こういうふうに変えていきますとか、あと、すぐには変えないんですけども、課題として検討事項としてですね、こういうところについて、検討をするとか、そういう文言が、ね、結構書かれておりまして、その令和3年と税制改正大綱の中に、ね、こんなことが書いてありました。資産移転の時期の選択に中立的な相続税、贈与税に向けた検討というようなね、項目で、これな、全部読むとね、ちょっと長いんで、要は ちょっと端折って読みますとですね、相続税と贈与税をより一体的に、携えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と歴年課税制度のあり方を見直すと。要は生前贈与で、やるのは別に、当然そういう制度があるのでいいんですけれども、税の、こう、負担をね、公平化させるべきじゃないのかというような、そういう議論がね、ちょっと出てるということなんですね。日本のね、税制であればですね、財産が同じであればですね、相続税よりも、贈与税の方に、税率が高く、設定されているんですね。というのはなぜかと言いますとね、相続っていうのはね、ある方がね、お亡くなりになって、1回だけというものでございますけれども、贈与というのはね、当然毎年することが可能ですので、それこそ毎年、令和3年にいくらとか、令和4年にいくらということで、年数をかけてね、分散をすることができる。制度としてそうなってるんですけども、この制度があることによって、ただ、財産をね、持っておられる、いわゆる、富裕層と言われる方がですね、生前贈与をどんどんやって、相続税がね、逃れるということがね、ないようにということで、贈与税というものがありまして、これも相続税を補完するという、ね、性質のものですけれども、その税率に関しては、相続税よりも贈与税の方が高く設定されているということなんですね。ここについてですね、贈与税と相続税、これを等しく扱って、意図的なね、税負担の回避がされないように見直しを進めるべきじゃないかということが、税制改正大綱に書いてると。こういうところでね、検討するって書かれたら、いずれは、変わっていくと。ということでね、我々の業界の中でも、そういう認識ではあるんですけども、ちなみに、諸外国ではね、どうなってるのかということで、一部ね、国で、当然国によってはね、相続税がないなんて国もね、あるというふうには聞きますので、相続税がある国の例をちょっとね、何個か、出してみますとですね、外国ではね、例えばドイツですと、過去10年間の生前贈与については、相続税、にも合算して課税をすると。あとフランスの場合ですと過去15年。あとアメリカ合衆国になりますと、生涯の累積贈与をもう相続財産に入れちまうということなんですね。日本の場合はどうなのかということなんですけれども、原則、相続開始前3年以内の贈与に限って、相続の財産に加算するというようなことが基本的なルール。相続時精算課税制度、あとでね、ちょっと時間があればお話ししますが、この制度を使った場合は、関係ない、ちょっと別の規定があるということなんですね。果たしてこれが本当に変わるのでしょうかということなんですけども、これね、ちょっと今年ね、衆議院選挙が、10月もしくは11月にされるはずですので、ちょっとその辺がね、税制改正タイプどうなのかと、我々ちょっとどうなのかなとは思ってるんですけども、この110万円までのね、贈与というのは無税ということを申し上げましたけれども、じゃあそれ以上のね、金額を贈与したときって、贈与税っていくらかかるんでしょうかということなんですが、ちなみに、これ親御さんとかおじいちゃんおばあちゃんから、20歳以上になってるね、子供であるとか、孫へ贈与する場合と、そうでない、兄弟間での贈与とか、もう子供の配偶者とか直系ではない場合の贈与で税率が実はちょっと、違うということになっておりまして、同じ、500万円贈与してもですね、直系貴族、自分の実の子供とか孫に贈与した場合は500万円贈与したら、贈与税というのが48万5千円とです。他人のに贈与した場合、兄弟間の贈与とかね、直系貴族でない場合となりますと、税額が53万ということになりますので、そこは、贈与税の額はちょっとね、違う。これもね、以前はね、そんなものがなかったんですけれども、やはり高齢者の方、ね、年配の方が財産、非常に金融資産を含めてたくさん財産をお持ちで、なかなかね、財産を消費 しにくい。若い人の方がね、いろいろいるものも多くて、財産を消費しやすいということでね、そういう財産の移転を、促進するという意味で、そういった税率の変更というのが行われておるんですけれども、 ここについてはですね、まあ、それ以外にもね、まあ、今日はちょっと説明できないかもしれませんが、いろんな住宅ね、取得の促進の税制とか、まあ、いろいろ、制度は設けられているところでございます。で、でこういったね、生前贈与をしてでも、まあ、相続税を減らした方がいいような人ってじゃあどんな人なのということなんですね。例えば、ちょっとね、まあ、こんな金額言うとね、まあ、ちょっと突拍子もないと言われるかもしれませんけれども、例えば、財産がね、まあ、2億円程度、まあ、あるような方で、まあ、家族構成はね、まあ、お父さん、お母さん、子供2人という家庭をイメージしてください。まあ、お父さんもしくはお母さん、どちらかにですね、まあ、相続、まあ、相続が発生して、その亡くなった方がね、2億円財産を持っていたと、そういうイメージで、試算してみたんですけども、このままその場合で、相続税を計算すると、税金相続税の額っていうのが約1350万、まあ、これ、まあ、配偶者の方がね、まあ、半分財産もらうというふうに、計算した場合はそれぐらいの税額になる、まあ、これ、まあ、配偶者の方がね相続財産もらった場合には、ね、軽減策というの軽減の、ね、制度がありますんで、まあ、これぐらいの金額になると。で仮に500万円生前贈与してですね、残りの財産1億9500万円を相続した場合というのは、相続税が、同じ条件で1287万5000円ということなので、まあ、贈与税払ってでもね、計算してみると14万円だけ、まあ、税金が安いというようなことなんですね。まあ、これがね、同じように2億5000万円財産を持っている、お父さん、お母さん、子供2人の家庭で相続が発生した場合というのは、配偶者の人がね、2分の1の財産をもらうとすれば、相続税が1985万、約2000万ですね。で、まあ、それより、まあ、500万円先に生前贈与して、その後に、相続があったとした場合には、相続税が1905万円ということなので、まあ、500万円ね、贈与して税金を先に払ったとしても、まあ、計算上の話ですけど31万5千円ほど、まあ、トータルでの税金が下がるということで、まあ、こういったことがあるので、ね、一般的な扶養層と言われる方については結構ね、生前贈与というのを積極的に、まあ、されると、まあ、その理由というのが、まあ、こういう、まあ、税金の計算方法のところにあるのかなというふうに思います。まあ、ここについてですね、まあ、こういったことは、まあ、あまりもう今の制度ですよ、このまましておくのはどうなのかということが、まあ、議論を、するということになっておりまして、まあね、いろいろ雑誌等を、ね、読んでると、今までに、ね、贈与したものについて遡ってということは、ね、まあ、おそらくありえないとは思うんですけども、まあ、今後、ね、まあ、どこかのタイミングで税制改正が行われた場合にはそれから先のところについて、まあ、過去、まあ、10年とかもしくは15年になるのかななんていうことも言われております。まあ、一生涯というね、まあ、国もあるということを先ほど申し上げましたけれども、さすがに一生涯というふうになりますとね、どんだけ役所の方も管理をしないといけないのかとか、まあ、そういった問題もあってですね、現実的にはそこまでは難しいのかなというところでございます。で、そもそもこの相続税ってどういうところからね、こんな税金ってできたのかなというところなんですけども、もうこの番組もね、もしも実はもう8年目ということですので、まあ、以前にね、まあ、こう税の歴史ということでね、もうまだラジオさせていただいて、まあ、早い頃にはね、そんな歴史の話をね、した記憶があるんですけども、まあ、私もあんまり覚えてないので、ね、ラジオの前の方も、ひょっとしたら、以前から聞いていただいている方でもね、まあ、忘れておられる方もいらっしゃるかなと思ったので、まあ、改めてちょっと簡単にご紹介をしたいなと。この相続税という制度ね、なぜできたかというと、これ1904年のね、まあ、日露戦争、まあ、歴史の授業みたいになっちゃいますけど、この時のね、戦争費用の調達が目的で、この税金ができたということなんですね。まあ、正確にはね、これ1905年の4月1日に施行されたということだそうです。まあ、今日本の税収でいきますとね、まあ、一番のメインのところってやっぱ所得税と消費税で、だいたい今税収が20兆円それぞれなんですね。で、法人税がだいたい12兆円ぐらいということで、まあ、その他に相続税関係で2兆円とか、 まあ、その他印紙税とか、まあ、その他税金があるということだそうなんですけども、もう本当にこう明治時代のまあ主な税金と言いますと、まあ、所得税というのはね、まあ、この頃からあったんですけど、まあ、お酒の税金とかね、まあ、土地を持っていることに対する税金、まあ、今でいう固定資産税ですね、あと、砂糖消費税とかね、醤油税、まあ、今そんな税金まあないですけども、まあ、そういった、税金がまあ主な税金だったそうです。ただ時代が変わってね、まあ、税収も中身もどんどんどんどん変わっているということなんですが、まあ、この時にはね、まあ、非常事態ということなので、まあ、一時的なね、まあ、臨時措置ということでの税金にしようかということも検討されたそうなんですけど、結局、まあ、恒久的な、まあ、税金にするということになったそうです。まあ、この頃、まあ、この頃ね、物価のね、記事もちょっとこれ書いてまして、この、日露戦争が終わった頃の物価というと、お米ね、10キロ。まあ、10キロの米買ったらどうでしょう、スーパーで買ったら大体3000台後半から4000ぐらいするんでしょうかね。私もすみません、あんまりしょっちゅうスーパー行かないので、ちょっと不勉強なところがあるかもしれませんが、当時の統計でいくと、米の値段というのが10キロで、まあ、88銭、約1円。そうとなると、まあ、物価が4000倍になったということなんですね。で、その時に、当時の日露戦争に使った、軍事経費というのが約20億。だからそこからの、4000倍、ちょっと電卓叩かんとちょっと答えが出えへんような、まあ、それぐらいの巨額の、費用、戦争費用がかかっていたと。で、そのほとんどをね、いわゆるまあ、いわゆる 今でいう国債ですね。まあ、借金で賄ったということだそうなので、まあこれ、すっごい金額ですね。まあ、そういうこともあって、もう税金やっぱ集めなきゃいけない。まあ、当然ね、今もね、コロナ対策ということでね、国の方でもいろいろ対策を打っておられるので、今後どうなるのかというのはまたね、ちょっと私個人的な心配なんですけども、まあ、当時の税収としてはもうほとんどまだ相続税というのは税収がまだなくって、だんだんだんだん定着してきたということなんですね。で、この頃はね、まだまあ、相続がなくなったことに対して、まあ、偶然にそういう財産を得るということに対しての、まあ、税金と、そういう、まあ、位置づけがあったそうですね。で、まあ、ここからですね、これをお伝えしましょう。まあ、当時、今ね、まあ、税金の申告というのはね、まあ、固定資産税みたいにね、いくら払いなさいということでね、まあ、自動的に指定されるものもあれば、まあ、所得税とか、まあ、相続税もそうですね。自分で計算して、金額、税額を出して申告をするというのが、まあ、申告方式なんですけど、まあ、当時、相続税というのは、これ、ね、いわゆる固定資産税と同じだよね、もう付加課税方式というふうに言うんですけど、要は相続人の方がですね、亡くなられた方のね、まあ、財産がどういうものがあるのかっていうのを、税務署に提出することによって、まあ、税務署がね、税額いくらということで決定するという方式だったそうです。まあ、これもね、第二次世界大戦が終わってからですね、まあ、税制というのはいろいろちょっと相続税も大きく変わってきたということなんですが、まあ、贈与税ってね、この戦後にできた制度なんですね。だ戦前というのは、だからもう、まあ、贈与税、まあ、生前贈与すると特にそこに税金がかかってなかったということなので、まあ、今でいう、生前贈与加算という制度もなかったということなんですね。で、これ戦争、第二次世界大戦が昭和20年に終わりましたので、まあ、その後、まあ、贈与税の課税をね、するとか、あと、まあ、今ですとね、相続があった場合というのは、まあ、配偶者のがおられる方については配偶者が2分の1、で、残り子供をね、人数分で山分けというような計算方法をとりますが、この、ね、戦争が終わる前というのはもう、基本的にね、まあ、長男が相続するといいますか、まあ、家督相続制度というのがね、取られておりましたので、まあ、こういうところがね、昔とはもう大きく変わっているというところですね。で、まあ、当時、この戦争があった後のこの相続制度増税について、まあ、どうするのか、まあ、今ね、相続税増税は2本立てになってますけれども、当時でもですね、もうもう完全に今のね、ちょっと議論が上がっているその統合をして、もう一本化するという話もね、当時あったそうですね。 まあ、ところが、まあ、贈与は贈与、贈与、相続は相続ということでね、まあ、2本立てになったということだそうです。まあ、そう思うと、これ、まあ、昔の時にこれもし一本かなったら、こういう、あのね、生前贈与をやることによって、なんか対策しようって、対策をしようということがね、もうそもそもできなかったのかなと思うところでございます。で、この、税率ってどうなのかなというところで、ちょっと、当時の税率見てるとですね、昭和、22年ですね、に改正された相続税法では、これね、基礎控除というのは当然あるんですけど、そこを超える部分の金額については、当時20万円以下の金額は、25%。そこからこう、細切れに、30% とか 40% とか増えててですね、5000万円を超える金額については、なんと 190%、100分の90と書いてますんで、もうほとんど税金でなくなっちゃうじゃないかと、もうとんでもないような、もうびっくりするような数字です、今から思うと。もうこれだったら財産持ってるのも全部なくなっちゃうと。ちょっと今とはね、もう全然違う税率になってまして。まあ、すごい税率でして、まあ、その後ですね、まあ、昭和26年ですか。まあ、最低税率が 20%。で、最高税率もね、5000万円を超える部分というのは 65%。それでもすごいですけどね。1億を超える部分については 70% というような、ことになったところでございます。まあ、そうなると、まあ、今と比べてどうなると、今と比べたら当然高いんですけれども、今の税率ってじゃあどうなのということでね、まあ、昔、あまり昔のことばっかり言ってもしょうがないんで、今の税率をちょっとご紹介しておきますと、まあ、基礎控除はね、今まで何度かお話ししたことがあるかと思うんですけど、まあ、亡くなられた、ね、あの家族の構成によりますが、3000万円プラス、相続人1人当たり600万という、法定相続人の方ですね、1人600万を加算して、それを引いた残りから、まあ、税金の、まあ、計算をしていくと。法定相続分で財産をもらったものと仮定して税金の計算ということなんですが、最低税率はね、10% でスタートになりまして、まあ、1000万円以下 10% とか、あと5000万円を超えて1億以下だと 30% マイナス700万、まあ、これ即算表なんでそんな計算なんですね。で、6億円を超えた場合には 55%、その6億を超えた部分だけは 55% ですという、これ、そういう意味なんですけども、まあ、まあ、当初比べたらまだ、あのまあ、当然ね、物価水準も違うので、金額も大きいです。まあ、税率がね、まあ、最初申し上げた 90% というのを比べると、まあ、格段に安くなっていると。というような、まあ、税率になってまして、ちょっと他にもね、ちょっといろいろまだお話することがちょっと用意はしてたんですけども、ちょっと時間もね、ちょっと押し迫ってきておりまして、本日もですね、たくさんのメールを頂戴しております。いつもありがとうございます。では、ラジオネーム、あさりちゃんさん、先生、こんにちは。こんにちは。今日はあいにくのお天気で、頭痛薬を飲みながら、ゴロゴロ、先生の声に癒されています。ありがとうございます。先生、頭痛など大丈夫ですかということで、まあ私、特にその、天気が悪いと何かとかね、特にそういうのがなくてですね、こうね、怪我とかね、された方だとね、こう、天気が悪かったりとか寒かったりすると、なんかこう、過去に怪我をしたところからちょっとね、ズキズキするとか、それって私も、まあ医療関係あんまり詳しくないんですけど、こう気圧の関係でね、ちょっとこう、ズキズキしたりとか、そういうことがまああるそうですが、まあ、幸い私、特にそんな大きな怪我は今までしておりませんので、まあ、健康有料児ということで、お伝えしておきたいと思います。続きまして、ラジオネーム、チョコレートアイスとミルクティーさん、ありがとうございます。相続税の期限を過ぎると、どんなペナルティーがありますか、追税ですかということで、まあ、基本、期限内にね、やらないと、まあ、延滞金とかがね、まあ、かかってきますね。あと、まあ、税務署からね、まあ、指摘があって、まあ、申告をしたりした場合、確か無申告加算税とかそういうものがね、まああったように思います。まあ、まあ、私の場合はね、基本的にご依頼いただいて申告するというようなことでまたね、お仕事を頂戴しておりますので、まあ、期限に遅れるということはね、基本的にはありませんので、あまりこの、 まあ、期限がね、もともと過ぎてるという方からご依頼いただいたことはありますけども、あまりちょっとこの辺は、経験が実はございませんので、まあ、かかるとしたら今申し上げたのは税金なのかなというところでございます。はい、次、ラジオネームつくつく帽子の声さん、ありがとうございます。相続税には時効がありますか？あ、基本ですね、まあ、申告をして、そこに対してね、何か不足があったとかいう場合の時効というのは、一般的には、相続税についてはね、まあ、原則5年で、贈与税については、6年、ただしですね、まあ、いわゆるこのマルサーとかね、まあ、こう本当に、まあ、脱税行為とかいうことがあった場合については、時効は7年ということで、なっております。まあ、あんまりね、修正申告とかね、なると、特に相続税関係は、修正するとね、税額も大きくなるケースが多いので、まあ、そういうことがね、ないようにしていただければというふうに思います。続きまして、ラジオネームちびタオルさん、ありがとうございます。贈与税に限らず、税金はいろいろと変わることが多いので、なかなかついていけず、仕事とはいえ、税理士さんの知識の多さに頭が下がります。先生は新しい情報や知識をどのように集めていらっしゃいますか？集め方のコツがあれば教えてくださいということですけれども、まあ、まあ、我もね、資格は取ったとはいえ、もう日々新しいことどんどん変わっていくので、まあ、勉強の前にしたということでございますが、やはり研修、まあ、今ですね、もうコロナ禍ということで、まあ、オンラインでね、まあ、研修を受けるということがほとんどになってしまいましたので、そういったオンライン研修とかでね、まあ、研修を受けたりとか、まあ、もちろんね、書籍とか、まあ、そういうものもね、まあ、なかなかね、こう、ゆっくり読めないですが、まあ、少しずつ読んだりとか、いうことをやっております。続きまして、タクタクさん、ありがとうございます。先生、こんにちは、こんにちは。贈与税が高く設定されていたのは初めて聞きました。他にもいろんな税金の種類があるんですね。覚えることさえ、難しいと感じてしまいます。無理やりでも覚えた方がいいのでしょうか。季節の変わりで体調にお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。まあ、我々ね、仕事柄ね、当然いろんなこと知っておかないといけないので、まあ、機会があればね、まあ、先ほど申し上げましたけども、研修を受けたりとか、本を読んだりとか、して、勉強はまあしているところでございますけどもね、まあ、一般の方はね、日常生活にかかるものというとね、本当に毎日のお買い物にかかる消費税とか、ね、お勤めの方ですとね、まあ、給料から所得税とか、まあ、住民税、まあ、法律は地方税という部類になるんですけども、まあ、そういったものがあるというのはね、まあ、日常生活の中でね、もうすでにご存知かなと思いますので、まあ、無理やり、この仕事で、ね、するわけでもなければ、まあ、無理やり覚えていただく必要もないのかなとは、思います。そうですね、季節の変わり目、これからちょっとね、夜もね、ちょっと窓を開けて寝ると最近寒くなってきてるのでね、皆さんもね、ちょっと風邪ひいたりとかね、まあ、されないように、していただければというふうに思います。はい、本日もですね、あっという間の30分生放送で終了という時間になってまいりました。来月もですね、10月の、12日の火曜日ですかね、生放送でお送りする予定でございますので、来月も楽しみにしていただければというふうに思います。来週はですね、歯科医師の中島先生の登場でございます。それでは皆様、最後まで、お聞きいただきまして、本日もありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。